高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。
今日は20回目ということで、あっという間ですね。
記念すべき、
はい、
去年の夏から、
そうですね、7月からスタートして、
も
うす
ぐ。ってことは1年やると50回ぐらいになるっていうことかしら。あれ違うか、
12ヶ月で2回なので24回。
そうか、じゃあもうぼちぼち1周年が迫っているということですか。
そうですね。
早すぎませんか。
早い
人生。これは気をつけないとあっという間に死にますね。で、今日はあれですよね、先日の続きというか、3月に日本経済新聞社で開催されたポドキャストの魅力を伝えるイベント、ビズポドキャストカンファレンス、こちらで東京証券取引所プレゼンツ高井宏明と横川楓のお金の話の特別ステージがあったんですけど、まあ本当たくさん質問いただきましたよね。
そうですね、すごい嬉しかったです ね。
これ今、まとめた紙があるんですけど、何もあるんだっていうぐらいだって、結局イベントでなかなか、ね、お答えきれなかったので、まあちょっとね、ここからまた漏れちゃうんですけども、できる限りお答えしたいなということで、延長戦を今日はお送りできればと思います、
はい。
ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話、みんなの質問。先ほども申し上げましたが、3月23日24日に主催ラジオ日経、講演日本経済新聞社のポドキャストの魅力を伝えるイベント、ビズポドキャストカンファレンスが開催されました。そこで東京証券取引所プレゼンツ高井宏明と横川楓のお金の話特別ステージが行われました。
この特別ステージの公開収録ダイジェスト版は4月11日に配信されたポッドキャストでも聞いていただくことができます。
いや、楽しかったですね。
そうですね、なんか本当ゲストもね、スペシャルゲストも
スペシャルゲストも、はい、謎のスペシャルゲストも参加してわちゃわちゃだった、はい、これ私ちょ2回ぐらい聞いちゃったんですよね。
そうですね、
ちょっとね、やっぱりいつもより浮かれてる感じが自分でもして、はい、リアルに聞いてる方の顔が見られるっていうのは楽しいですよ ね。
初めてのイベントでしたもんね、
あとね、やっぱり今日お送りする内容がそうなんですけど、イベントに先立って来場者の皆さんに事前にアンケートに記入していただいて、お金の悩みについて、でこれがね、もうすごいたくさんの質問いただいてありがとうございます。
そうですね、本当にありがとうございます。やっぱ皆さん結構ね、お金のことだったり、NISA のことだったりとかにやっぱ関心があるということが分かって、すごい番組をなんかしていてよかったって思いましたよ ね、
なかなか反応がないなと思っていた番組が意外とお役に立ってるなとしみじみと感じたところで、調子に乗って今日も延長線上で番組の中でいくつかご質問についてご紹介して、私と横川さんでお答えしたいと思います。
はい、みんなお金にやっぱ関心はあるけれども、お金って本当に誰にでも聞けるような話ではないということで、このような場を通じて少しでも皆さんのお悩みの解決になれたら嬉しいなと思います。
早速なんですけども、質問いただいた中からですね、ご紹介すると、まず
進むさん、貯金ができない、キャンディーさん、資産はあるけれどどのように分散させた方がいいかわからない、ワカサギさん、お金に働いてもらうための知識がない、
ね、貯金ができない、わかる。
そうですね。
貯金ができない、これも本当ダイエットと同じで、入りと出を管理するしかないということですよね。
そうですね、やっぱりその本当に、資産運用のお話もありましたけれども、まずお金をどのように管理していくかっていうところが、わからないっていう方も多かったんじゃないかなと思いますね、
ここはね、このポッドキャストバックナンバーというかね、過去のアーカイブも聞けるので、例えば第3話でやったお金の管理法、あと第4話続けてやった貯金ってどうやるの というところで、まあ、詳しくやってるんで、そこでぜひ復習していただければと思うんですけども、あと難しいのはこの例えば進むさんって方、もう本当シンプルに一行貯金ができないって書いてあるんですけど、これって本当人による人によってもライフステージというかね、年齢とかいろんなものに影響を受けますよね。だから一番大事なのは今自分は何をやってるんだっけという現在位置を確認することかなと思うんですが、いかがでしょうか、横川先生。
そうですね、やっぱりその貯金をするにあたってお金の管理をしっかりしていただいて、まあ、自分が何にお金を使っていて、ここなら節約できるみたいなところをやっぱ振り返って発見していただいて、本当にまずは家計簿等をつけていただくことが本当に一番貯金のためにも一番いい方法なのかなと思いますね。
そこでちゃんとお金をまず作るところからやらないと、どうするお金がないっていうことになっちゃうわけですよね。あとね、資産はあるけどどのように分散させた方がいいかわからないっていう、これはねもう私も聞きたいこれ多分正解ってないんだと思うんですよね。
そうですね、
で一番私がねこういう問題で正解ってないんだろうなと思うのって、リスク許容度って専門用語で言うんだけど、どれぐらいリスクを取ったらいいかっていうのの個人差がすごく大きいじゃないですか。もう絶対投資やりたくないっていう人もいれば、いや割とギャンブル含めてガチャガチャやるの好きよっていう人もいますよね。本当これ人によるんですよね。
そうですね、今そういうの多分計算できるシミュレーションツールとかも多分あったりとかすると思うので、インターネット上でそういうのとかをねやっていただくといいのかもしれないですね。
ありますよね、性格別、
そうですそうですそうです、
あなたはこのタイプみたいな、
ね、ポートフォリオみたいのやってくれるみたいな、
はい、それをまず把握するのが割と大事かなという気がします ね。でワカサギさんのね、お金に働いてもらうための知識がないっていうところは、そういった前提把握した上で、じゃあ自分に向いてるのは何なんだろうっていう順番でお勉強した方が、全部勉強するのってやっぱ大変なんで、お金のこと、まずは自分がどの辺がね勘どころ自分自身のなのかっていうところを掴んでいくのが大事かなという気がします。続いてこれ別のテーマですけれども、あれですね、テルタクさんから、夫の定年退職が迫っているので今の貯金と退職金で老後の生活費が十分か不安ですという、まあ、これはね老後資金に関する不安っていうのは定番っていうよりも、お金の悩みって多分今お金がないっていうのと老後と、この2つが多分すごく大きいですよね。もう一つは教育資金かな。これもね人によるとしか言いようがないところあるんですけど、割と大事なのって心の持ちようかなって気もするんですけどね。
そうですね、あとまあ本当にその今公的年金シミュレーターとかで簡単に将来自分がいくら年金をもらえるのかっていうのがシミュレーションができるので、一回その現状を知っておくと、やっぱ今の手取りとかと比べて、あこんなに少ないんだみたいなのをまあ想像できると思うので、具体的にどれぐらいなのかっていうのを見るとまた変わってくるのかなと思います。
これ、ね、退職金もね、辞めるとなるとちゃんと計算するんですけど、今辞めたらいくらですかって聞くと教えてくれるんですよね。なので定年退職が迫ってますっていうタイミングじゃなくてもね、30代40代でもこれでいくらですかって、将来いくらになりそうですかみたいなことは割とちゃんと聞けるので、まあ、それで把握をしておいて、僕ねすごい大事だなと思うのは、不安ですっていう表現がすごく多いんですよね。これ足りないですだったら何とかしましょうなんですけど、不安ですっていうのは結構心の状態じゃないですか。不安な時に判断するって判断ミスをしやすいので、不安な状態からちょっと具体的にどこが問題かを把握してから対策立てるっていう順番にした方がいいんじゃないかなという気がします。
そうですね、やっぱそういう意味でも本当に現状を知るっていうことがね、一番最初にやるべきことなのかもしれないですね。
そうですね、であともちろん老後っていうことなので、このテルタクさんはもうすぐっていうタイミングだと思うんですけども、ちょっと前から手を打っとくと、若いうちから、まあ、若いうちに作っておいた種って今はちっちゃいけれども、やっぱ複利効果とかね、長期運用とかコツコツ積み立てで大きな塊になるので、この辺を意識しておくといいかもしれないけど、若いうちは使っちゃうんだよな、
まあ、それこそね、もうNISAとかを活用するっていうのがね今だったら一番いい、
ね、まあそうですよね、ここに入れたお金はもう使わないんだという固い決意を持って臨むということですねあと投資や貯蓄に関するその情報収集、知識を身につける、まあ、これが大事で、 知識があるないで結構大きな差がついてくるので、この番組でも皆さんが身につけておいた方がいいよっていう範囲内の基礎知識はこれからどんどん共有していきますので、ぜひこの番組でご一緒いただければと思います。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
こぼれ話。このコーナーではお金にまつわるこぼれ話を高井博明と横川楓がお話ししていきます。今日のテーマは公開収録の感想です。でさっきからずっと言ってますけどね
、ま、あの本当にいろいろなアンケート結果がありましたけれども、やっぱ来場者の方だと実際投資を行っているって方がすごく多くて、ま、アンケートでも現在投資を行っていますかという質問に対して、うん、はいが 72% もあったっていう
の。これ日本人平均と比べたら多分めちゃくちゃ高いですよね。
そうですね、7割、うん、
まあ、それだけ関心が高いのであろうと、
うんうんうん
いうのは、これも新ニーサ効果もあるのかな。でも新ニーサでやってるわけじゃなくてその前からやってますよっていう人もなんかアンケートの結果から見ると多いんですよね。
う
ん、 それもあってだと思うんですけども、私イベントさんの参加した時に思ったのは、食いつきがいいって言うと変ですけどもすごい熱心に聞いてくださる方が多いなっていう印象があったんですよね。それってやっぱりみんなお金好きなんですよね、
うん、
お金って好きだけどめんどくさいっていう、人生いろいろそういうことあるんですけども、まあ恋愛とかもそうだと思うんですけどもあのみんなねやっぱ好きで大事だなと思ってるんで、イベントやってみると結構グイグイ来るなという印象を受けたので、うん、私の一番の感想はまたやりたいなっていう。
確かにそうですね、またやりたいですね、う
ん、感じですかね。あとあれかな、意外だなこの質問みたいなのって何かありました？
そうですね、まあ、でも本当にまあなんかニーサがやっぱ多いんだっていうのはなんか意外というか、まあそうなんだっていう感じでしたけど、うんうん、まあ、あとニーサとか、まあ、投資信託の中でもなんか具体的にこの商品っていう本当に有名なものについてがっつり触れられてる方であったりだとかもいて、うん、あやっぱ皆さんそこが気になるんだみたいなところは改めて思ったりだとかはしましたね。
私はあのご質問いただいた方でアネモネさんの職場が解散し現在無職です。正社員での再就職は難しそうです。で、日銭稼ぎのためにデイトレードを勉強していますっていう方がいらっしゃいますよね。なかなか一本ドラマが撮れそうだなっていう感じがして、ああこれ人生いろいろだなみたいなね。これはあの顔が見えるというとあれなんですけど、大変そうなあのアネモネさんにはあれなんですけど、結構やっぱお金から人生が見えるなっていうご質問見るだけでね、これ人生相談みたいなやつやりたいですね。
確かにそうですね、あの本当に、ね、うん、その方自身の、ね、エピソードで
質
問したい、まあ、していただきたいです、
ね、無責任なことは言えないんでね、ちゃんと真面目にお答えするんですけども、その中で割と個別の事情なんだけれども普遍的なことってあると思うんですよね、うん、それで、まあ、ヒントにもなるでしょうし、お住みいただいた方の心が少しでも軽くなるかと思うんで、今後もね具体的なこれが知りたいですみたいなのもあれなんですけども、これってどうしたらいいんでしょうみたいなお悩み相談的なものとかも番組にお寄せいただければ、はい、ぜひ取り上げていきたいなと思うところでございます。以上こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。さて今日の話はみんなの質問というテーマをお送りします。後半も引き続き皆さんの質問からピックアップしていきたいと思います。実はですね、アンケートの中にはニーサを知ってますかという質問がありまして、結果は知らない 1%。 これもある意味すごいですよね。知らないって多分聞いたことがあるっていうのが 42% なんで、これ知らないっていうのは聞いたこともないっていう意味だと思うんですけども、今これだけテレビでも駅でもいくらでも見かけるのに、どうやったらニーサを避けられたんだろうというのが素朴な疑問がありますが、でよく知っているっていう方が 57% って、これ相当高いですよね。
そうですね、うん、でもまあ聞いたことがあるも 42% 意外とそこがまあ半々ぐらいなんだっていうのはちょっと よく知ってない方もいらっしゃるんだなって思いました、ね、
あ、なるほど。自信、これはあれでしょうね。でもよく知ってる以外にも知ってるがあったのかな。でも足すとこれ100だから多分よくって言われると多分ちょっと自信がないみたいな
確かにそうかもしれない。
私これアンケートで聞かれたらよく知ってるに丸つけないかも。
え、本当ですか？
自分で
本当ですかそれは
細かいとこ分かってないかもとか思ったりするな。まあでもこれだけやっぱニーサあれだけ宣伝すれば知ってる人、要は 99% 知ってるってことですね、
うんうん、
で、ニーサ口座持ってますか、あるいは使ってますかという質問に対しては、持っていて使っている、これが 55% ですね。で、持っているけどまだ使ってないが 12% で、持っていませんが 33%。 これ重なりを考えると、聞いたことあるけど、まあ、持ってない使ってないっていう人は結構いるっていう感じ。
うん、なんかあの多分NISA口座以外で投資されてる方とかもいるのかなと思いました、もともと。
なるほど。で、持っていて使ってる人が半分っていうのはよく知ってるが6割とかなんで、うんうんうん、割ともう使った人はまあ分かったなっていう感想を持ってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
そうです、
うん、で、認知度が高まってるっていうのもあると思うんですけども、知ってるっていう意味で言うと、使ってみたら大したことないなっていうことなんじゃないかっていう気がするんですけど、いかがでしょうか。ちょっと結論かな
まあでも結局その投資の仕組みを知ってるかどうかってところですよね、やっぱり。その制度自体でいうと、まあ、2020年1月から始まった新NISA の制度は恒久化されて、まあ、ずっとあるものになって、まあ、本当去年まではあの次元的な制度だったんですけれども、うん、まあ、恒久的な制度になったっていうところで、ずっとね非課税で投資ができるような仕組みになったっていうところと、うん、積み立て投資枠と成長投資枠っていうところで、うん、まあ、よりいろいろな方法で投資をできるようになったっていうところは、まあ、あの結局その非課税っていうことの口座っていう事実以外は普通に投資の話だと思うので、う
ん、投資が分かれば、
うん、
NISA口座は分かんないってことは、まあ、
うんうん、
始めてみればないかなっていう感じがしますよね、うんうん、ちょっと混乱しがちなのはやっぱりこの積み立て投資枠と成長投資枠って併用できるじゃないですか、
はい、
ね、これ併用できるがゆえに、これなんで別々になってるのか分かりませんみたいな状態にはなるかもなっていう感じはそれですけど、まあ、これは投資できる対象がちょっとずれてるっていう
ね、
いうところで、そういうことかって、多分口座開いてどれに投資しようかなって検索なんかしてみると、あ、そういうことねって、
うんうん、
分かっちゃうんだと思うんですよね、うん、ということで考えるとですよ、アンケートを取ってみて思ったんですけども、これ知ってる人とりあえず口座作ってちょろっとやってみたら、あ、なんだってなってみんな使うんじゃないかなって気がするんですけど。
私本当にそうだと思います。やっぱその口座を作るっていうのがあのそもそも多分一番のハードルですよね。
でね、そこから先で言うと、まあこれあのご質問であったんですけど、これ まだテルタクさん、ね、仕組みはなんとなく分かりますが、どの商品を選んだらいいか悩みますっていうことですね。これ多分仕組みなんとなくっていうのはもう不自由ない範囲以内では分かってるんだと思うんですよね。でずらーっと出てくるんで、どれ買ったらいいか分かんないっていうすごいありがちな状態で、これだとどうしたらいいんですかね。迷います、
ね、それこそでも先ほどお話にあったようにやっぱりリスク許容度だったりとかで、ね、
うん、
選んでいくっていうのがまあ一番です。まずその自分がどういう運用していきたいのかっていう、
運用
していきたいのか、まあ、リスクをちょっと取りたいのかとかを考えるっていうところからなのかなと思いまし
たね。なるほどね。私ね、どれ買ったらいいか分かりませんっていう時にいつも言うんですけど、とりあえず売れてるの買ったらって。
あ、でも私もランキングをまず見ましょうねって言
います。そうそうそう、はい、うん、ランキングの上の方のやつ見て、でポイントはあれですね、資産がだんだん増えてるやつ、うん、だんだんずっと何年もかけて増えてるやつってのは、最近ビヨンと増えてるやつはちょっと流行りものだったりする可能性もあるんだけど、じわじわで増えてるやつはまあそんなに悪くないはずなので、分かんなかったらそれをちょっと買ってみればいいんじゃないっていう気がするんですよね。今横川さんおっしゃった通りで、リスク許容度みたいなもんってちょっとずつ始めてちょっとずつ増やせば、あ、この辺でいいとこかなって多分分かると思うんで、ボーンとやってから減らそうが難しいと思うんですよね。なのでちょろちょろで増やしてみたらどうかなという意味でも、積み立てって勝手に増えてくるんで。
そうですね、なんかあの本当に初心者の子とかに500円で5つの銘柄をランキングで上から5つ買うみたいな話とかありました。100円ずつ。
なるほどね。
やっぱ分散投資は絶対した方がいいの、うん、なんか結構その これだけ買っとけばいいみたいな方やっぱおっしゃる方いられますけど、うん、やっぱそれってやっぱちょっとリスクがあると私は思ってるので、うん、まあ、いくつかやっぱ買うっていうところも最初からチャレンジした方がいいと思うので。
しかしランキング出して等額で投資するって面白いですね
とか をお話ししてる子とかはまあいましたね、はい、
なるほど。私自身はいろんなタイプを混ぜるようにしてなんだかよく分かんなくなるっていう状態に自分ではしてるんですよね。なんだかよく分かんなくなるっていうのは全部はちゃんと把握はしてるんですけど、全体口座の損益見るとどこで儲かってどこで損してるか日々の動きはよく分かんないみたいなね状態でぐらい分散しちゃうっていうことかな、うん、でもこれも千里の道はなんてやらで最初の一歩はちっちゃく流行り物から入ってみたらどうでしょうかという気がします。あとね、割とその具体的にニーサをどう活用していこうかっていうような具体的な質問も結構出ていて、猿吉さんはニーサ通常の株式売買のように自由に売り買いできますか、非課税で自由に短期売買できたら楽しいでしょうね。
そうですね、やっぱね金額の、ね、上限とかがあるっていう意味だと、うん、本当にその 100% 自由にというと感じではないですよね。
少額なら結構いけますよね。
少額ならいけると、その、金額の範囲240万円でしたっけ、うんうん、の範囲内であれば大丈夫ですよね。
240万円っていうのは成長投資枠の範囲内。
そうですね、成長投資枠、株式投資は成長投資枠にしかできないので、
うんうん、はい、そちら側だったら年間にあれですよね、売ったり買ったり1回やると枠が消化されるっていう、
そうですね
計算なんで、10万円の株買って10万円売ったりすると、まあ、これが12万円で売っても枠としては10万円消化するってことですね。元本ベースで枠が消化されていくので、これで、240万円分使うとNISAの枠内でくるくる回すのはできなくなるっていうことですね、はい、まああんまりくるくる回さない方がいいんじゃないかなっていう気もしますけどもでもやろうと思えばできるって
ことですね。そうですね、
うん、あと非課税ということは知ってますが普通の投資に比べてどんなメリットがあるか分かりませんというご質問。非課税以外でメリット、非課税が最大、ね、最大のメリットで他にメリットはないような。
あ、でも、積立投資枠の方ですと、うん、投資信託の商品自体が金融庁が選んだ長期積立分散に適した一定の投資信託っていうふうに選ばれてるので、
はいはい、
そこの安心感と、うん、莫大な商品から選ばなくていいっていう、うん、まあ、メリットはあるのかなと思います。
なるほど、これってあれですよね、投資対象が限定されているっていうことで言うと、はい、不便なように見えるんだけども、今何本あるんでしたっけ投資信託って、うん、何本あるか知らないんですけど4000とか5000とかなんかそんなオーダーですよね、うんうん、あんま選べったって無理なわけですよね、うんうんうんうん、ってことで考えるとそもそも積立投資に向いてますよっていうものを選んでくれてる、うんうんうん、し商品性っていう中には手数料も入ってるので、うんうんうん、手数料が高いやつが入ってないんですよね、あそこにはね。うん、これ結構大きくて、うん、検索してねこれいいなと思ってちょっと古いファンドだったりすると、
うんうんうん、
手数料高いんですよ。
確かに
最近のねやっぱNISA向け積み立て投資向けの商品ってすごい安いんで、そういう意味でもやっぱ枠に入ってるやつは、
ね、
うん、ある種のお墨付き商品、
そうですね、
というスクリーニングがかかってるっていうのはメリットかもしれませんね、うん、いくつか答えてきたんだけどやっぱり全部答えるなんて不可能ですね、うん、ということで皆さんのご質問ねいろいろお答えてきましたか。以上今日の話はみんなの質問でした。高井博明と
横川楓の
お金の話。高井博明と横川楓のお金の話エンディングです。記念すべき20回終わってしまいました。次は40回に向かって頑張りましょう。
そうですね、まあ、でも本当質問にお答えするだけでこんなに、まあ、時間があっという間っていうことなので、なんかすごい、うん、なんかいろんな、なんていうんですかね、トピック取り上げられてよかったなと思いました。
そうですね、うん、ちなみにやらせの質問はありませんいやでも本当お金の悩みって幅広いんで、うん、皆さんからねいただいたものにお答えするっていうとやっぱりなんてちょっと手触り感あるっていうか、
うんうんうんうん、
リアルな感じがして、うん、聞いてる皆さんも 身につまされるというかね昔は俺もそうだったななんて思ったりするっていうところもあるかもしれないんでぜひね今後もやっていきたいところですよね。
はい、
6月のテーマは実はもう決まっていまして、はい、一つは投資信託ってどんなのがあるのです。
でもう一つがロボアドバイザーってっていうところでテーマにしていきたいと思います。
ロボアド、
はい、ロボアド
AI 使ってやるやつですね、はい、それってどんなのみたいな、これ割とややこしい話かもしれないんで、皆さんの素朴な疑問にお答えしたいと思います。質問お待ちしております。
この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は5月23日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。今回皆さんの質問にお答えするみんなの質問をテーマにお送りしたんですが、これ定期的にぜひやりたいんですよね、よりねちょっと突っ込んだご質問だと難しいかもしれないんですけども、簡単なちょっとこれ気になるなくらいのお話は SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してくだされば、まあ、私と横川さん2人とも X、
はい、
割と真面目にやってますんで、そちらに投稿していただければキャッチします。お金の金は漢字、話はカタカナでハッシュタグをつけてください。それと、まあ、ちょっと人生相談的なね長文になってしまいがちな質問だとなかなか匿名かもしれないけれども X、Twitter では出しにくいなという場合は番組のサイトからもご質問をお送りいただけますのでそちらをご利用ください。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
質問皆さんぜひお待ちします。